ありがとう。作家の本田健です。今回のテーマは風の時代にやってくるヒーリングクライシスとはというものです。風の時代っていう動画をアップしてからありがたいことにですね、たくさんの方に見ていただくようになりまして、そして登録者数がですね20万突破しました。ありがとうございます。本当にね、皆さんのおかげでこのチャンネルが成り立っているわけですが、いつもね僕とスタッフの方1人2人とやってるので、なんか後ろにそんな何万人もの人がいるっていう感覚がほとんどないんですけど、でもこうやってたくさんの方たちからメッセージいただいたり、何年ぶりかの友達とか10年ぐらい連絡がなかった人から毎日見てますよとかって言われたら、やっぱり YouTube って届いてるんだなっていうふうに感じます。で、何よりもこの20万登録者になったきっかけがですね、友人のそのメールというか動画だったんですけどね、本田健のオンラインサロンを手伝ってくれてる市村義成さんっていう人が風の時代についての動画をアップして、で、あれ確か4年ぐらい前に風の時代ってもうなってなかったっけみたいな感じで、いろいろ調べていったら風の時代っていうのが2020年から2024年までの4年間が移行期で、そして2024年の11月20日からいよいよ本格的に風の時代になるということで、まあ、確かにね、新しいアメリカで新しい大統領になったりだとか、世界が動き始めたなっていう感じは確かにするなっていうのと、あと個人的にもですね、いろんなチャンスがやってきて、そしてちょっとドキドキしてるところでもあるんですが、まあそういうふうなタイミングなのかなと思います。で、そういう動画が送られてきてですね、そしてそれをうちのスタッフが、明日から風の時代らしいですよ。へーと思ってたんですよね。で、そのタイミングでアメリカの友人からメッセージが来まして、ケン、今日本にいるんだけど、ご飯食べられないって言って、いくつか調整したら、いけないことないなと思って、そして調整して行った日がですね、風の時代がちょうど突入する日だったわけです。で、その風の時代に切り替える節目に誰と会うことが重要って書いてあったから、ネットでね。まあ確かになと。そして、そのタイミングでですね、並木義和さんと、デューガル・フレイザーさんと、そしてスタッフの方たちとの打ち上げだったわけです。これは、オンラインセミナーをやって1000人ぐらいの方たちがいらっしゃったのかな。まあ、それのお疲れ様会で、やったわけですけど、僕も本当だったらハワイでもう少しゆっくりしてる予定だったんですから、こっちでちょっとやることがいっぱいあって、早めに帰ってきたんですけど、まあそれによってですね、たまたまその二人とご飯食べることになったわけです。まあこれもポンとメッセージが来て、OK、調節するよ。で、そして調節してご飯に行けることになった。そしてそのご飯の途中ですね、めちゃくちゃ楽しい話は、ああでもない、こうでもないって話してて、すごいみんなで大笑いしてたわけですよ。まあそんなリラックスした感じで、あ、そういえば風の時代なんだってねっていうふうな話をして、で、アメリカではね、風の時代ってそんなに多くの人たちが語ってるものではなくて、まあ、クレイアスって言うんですけど、まあその水亀の時代か、始まるけど、へえ、みたいな感じで、でも日本の人たちは盛り上がってるから、なんか動画撮ろうよっていうところからですね、撮ったわけです。まあそれがあっという間に十数万人の人たちに見ていただくことになりまして、で、この風の時代のシリーズをですね、やってるわけですが、まあ、そういう意味で、この風の時代にこれから来るであろう皆さんの人生の大きな変化ですね。まあ、風が吹くってことはやっぱりそれに影響される人たちもいると思うんです。なので、その中でも一番やっぱり影響を受けてくるだろうなと思うのが皆さんの人生のいろんな分野での変化ですよね。まあ、これをヒーリングクライシスというふうに呼んでますけども、このヒーリングクライシス、これをどうやって向き合ったらいいのかという話をしていきたいと思います。このヒーリングクライシスっていうのは、これも別動画でたくさんの方たち見ていただいたので、この風の時代っていうのと、それからヒーリングクライシスっていうのと2つね、掛け合わせて今日お伝えしたいと思うんですけども、ヒーリングクライシスっていうのは、ヒーリングのプロセスの中で起きる、まあ、危機的な状況を指すんですね。で、風の時代っていうのは、こっちに風が吹いたり、こっちに風が吹いたりするので、まあ、本当にそれに翻弄されるような状態に皆さんなると思います。で、このヒーリングクライシスっていうのはいろんな分野で起きるんですけども、まあ、その分野でですね、起きることっていうのは、まあ、なかなか避けられない。そして、その、ある種の人生の強制リセットみたいなことが起きます。なので、例えば、それは仕事を失うってことかもしれません。急に仕事がなくなる。これはフリーランスの人だったら、今までなんとなく定期的に仕事をいただいてた、その会社が、ちょっと来月から仕事を出せないっていうふうになったりだとか、あるいは、10年勤めてた会社がどっかの会社に買収されて、その部門がなくなったりとか、で、場合によっては退職金をもらえることもあるし、そういうの全くないままで、掘り出されるってこともあると思います。まあそういうふうな感じで、急にですね、どうしていいかわからなくなったり、そういうふうなことが起きたり、 あるいはパートナーとですね、10年、20年付き添ってたのに、そのパートナーシップがうまくいかなくなる。あるいはパートナーが亡くなってしまう。お子さんが病気で、あるいは事故で亡くなってしまう。まあ、こういう時にですね、今まであると思ってた幸せが一瞬にしてなくなって目の前が真っ暗になる。こういう人生の強制リセットっていうのは、まあ、普通の人の人生でも少なくとも3回とか5回とかはあるんじゃないでしょうか。例えば、僕の友人なんですけども、家に帰ったら奥さんがいなくなっていて、そしてですね、お手紙が書いてあって、今までありがとうございました。実家にしばらく帰って、基本的には離婚したいと思ってます。もう晴天の霹靂で、って、俺たちうまくいってたよねっていうのをですね、泣きながら僕に電話かけてきて、俺たちうまくいってたよねって言われてもな、あんまりその僕そこまで知らないしな、とかって思いながら。まあでもね、本人にとっては急なことだったんでしょうね。なので、ヒーリングクライシスっていうのは実は予兆があるんですけども、その予兆を読み解くことができない人には急に来たように思います。まあこれは例えば癌とかそういうのも別に昨日悪いものを食べたから今日癌ができるわけじゃなくて3年、5年、10年、20年かかってようやくそれがですね、ちょっとちょっとずつ細胞で顕微鏡で見た時には5ミリとかあるいはもうひょっとしたら1ミリに満たないような感じの癌細胞でも元々のその起こりっていうのはだいぶ前から起きていることを考えるとそのヒーリングクライシスも予兆があったはずなんですがほとんどの人たちはその予兆を見逃してしまう。まあ、そしてその強制リセットになって、急にですね、仕事がなくなったり、お金がなくなったりとかするので慌てますけど、それを前々から実はひょっとしたら見えたかもしれない。そういうのを見逃してですね、ぼーっとしてたから、急に奥さんがいなくなる。あるいは旦那さんがいなくなる。子供とですね、すごくいい関係だと思ったのに、お母さんは毒親だ。だから、もう、これから関係を断ちたい。まあ、そうやって涙ながらに、こう、娘さんとのですね、関係が修復できないかっていう相談を受けることがあります。でも考えてみたら、自分はですね、毒親なんていう認識は全然なかったかもしれませんが、お嬢さんにしてみたら、これをするべきだ。こういう人と付き合ってはいけない。こういう学校に行ってはいけない。もう中学生ぐらいから15年ぐらいの歴史があって、ようやく30代ぐらいになってですね、そのお嬢さんが独立宣言というか、今までもう自分の体の一部みたいな思ってた、そのお嬢さんがいなくなってしまう。まあ、それによってね、自分がどういったことをしてきたかに初めて気がつく。こういったことがですね、実はヒーリングクライシスの中で起きます。なので、また別動画でですね、ヒーリングクライシスの予兆みたいなのもアップしたいなというふうに思ってるんですが、まあ、それがですね、起きてしまうのがこの風の時代なんですね。でなぜかというと、もう風の時代で、その今までそのかっちりした組織、これが崩れてしまって、で、そして今まであると思ってたもの、伝統とか、そういったものがなくなってですね、30年、50年続いた、そういったこう会社とか、そういう今までのそのものがなくなって、そしてさあ、新しい時代、新しいやり方、これが求められている時にですね、去年はこうやってた、10年前はこうやってた、100年前からこうやってる、これは残念ながら通用しないというわけです。まあ、そういう意味では、例えば、江戸時代から明治時代に切り替わる時に、150年ぐらい前ですか、その時に、その多くの人たちは、いやいや、そうは言っても江戸が良かったとかね、うちは武士だったからとか言ってても、明治になって、もうちょんまげも切ってしまって、刀ももう家に置いてきて、してるのにもかかわらず、まだうちは武士だとか、まだうちは農民だとか、そういうような感じのことを言ってる場合じゃないんですよ。なので、皆さんの多くはまだ平成のノリで生きてると思いますが、平成は終わった。あるいはもう昭和はとっくに終わってんですよね。なんですけど、例えば昭和生まれの方たち、まあ僕もそうですけど、昭和生まれの人たちはまだ昭和のノリを引きずっていて、男とはこうあるべきだ、女とはこうあるべきだ。その価値観ってどこから来てんですか？1970年代とか、1980年代から変わってない方、そういった方はですね、この強制リセットによって、もっぺん再起動しなくちゃいけない。これがこのヒーリングクライシスの本質です。そして、ヒーリングクライシスが起きる分野はどういうものがあるのか、これをね、ちょっと説明していきたいと思います。この、ヒーリングクライシスの辛いところは、まあ、一個ぐらいの分野だったらね、なんとかもうちょっとフラフラになりながらも、立てるんですよ。けれども、そのパンチ、パンチ、パンチで3発ぐらい当たるともうフラフラになってしまう。場合によってはダウンをしてしまうというのがこのヒーリングクライシスの辛いところですよね。具体的なことを話していきたいと思います。例えば、人間関係でヒーリングクライシスが来る人がいます。これはもう大人になって、もう40過ぎてんのに会社でいじめられる。もう本当に情けない。そういったひどいことをする人たちに対しても腹が立つけど、40過ぎていじめの対象になってしまう自分にももう不甲斐ないというか情けない。そしてご飯食べてくれないとか挨拶してくれないとか。そういうのはですね、こう鋼のこう肯定感というかメンタルの力があれば別ですけども、ほとんどの人たちがなんでそうなっちゃったのかわからない。まあそしてそういった人は多分ですね、高校生とか、あるいは中学生ぐらいの時にもいじめられてるんですよ。 なのでその思い出があまりにものしかかってしまって、そして怖くなっちゃって、もうその職場にいられなくなって辞めてしまう、まあ、こういうふうな感じのことっていうのは実は日常的にもよくあると思います。本当はね、そのいじめの問題っていうのはまあ小学校とか中学校とかっていうふうなので終わってればいいんですけど、ひどい話はね、これは老人ホームのケアマネーの人から聞いたんですけど、なんと皆さんにとってのバッドニュースは幼稚園だけじゃなくて老人ホームでもいじめってあるんですよ。皆さん考えられますか？老人になってまで、70代80代になってまでいじめたりいじめられたりするのって嫌ですよね。でも考えたら人間っていうのは集団の動物だから、幼稚園小学校の時にいじめがあったら当然同じように老人ホームでもいじめに遭うこともあるわけです。まあ考えてみたら意地悪な人とか言っていますからね。なので、誰々に話しかけないようにしようとか言って、子供かっていうぐらい70代、80代のいじめって結構凄惨だったりとかするんですよね。でも子供も独立して孫がいる年代になって自分がいじめられたっていうのはもう多分すごく人生最大の衝撃なんじゃないかなと思いますけど、そういう意味ではですね、人間関係っていうのが上手じゃないと、なんとか社会人になって大人になってなんとかやったと思ったけども、やっぱりまた最後老人ホームでいじめられてしまう。ちょっとかわいそうというか、いたたまれない感じはありますが、そうやってですね、人間関係のリセットっていうのは起きます。で、これはですね、友情なんかもありますよね。この友情なんかでいきますと、10年間ずっと毎週のように会ってた友達が、例えば東京に住んでたんだけども、北海道に旦那さんが転勤になって会えなくなっちゃう。これは別に人間関係切れるわけじゃないけど、今まで絆だと思ったものがなくなる。これ辛いですよね。あるいは友人にお金を貸したら、それから連絡が取れなくなってしまった。なんか仮想通貨をやらないって誘われて一緒に投資したら、それが詐欺まがいだったことが分かって、友人も申し訳なくなっちゃって、そこからそれになっちゃった。こういうふうな感じのことってあるんですよね。なのでそうすると、お金と人間関係と両方に強制リセットがかかる。こういったことよくあるんです。これはね、よくセットで出てくるんですけど、まあそれでお金の話をしていくと、お金の強制リセット、これも今よく聞きますね。こういった時代っていうのは、その普通に貯金してたらまずいと思うのか、仮想通貨にしなくちゃいけないとか、株にしなくちゃいけないとか、あるいは投資信託とか、まあそういう、こう興味本位の人とかはシンガポールに口座開くとか、まあそんな形でですね、簡単にお金を騙し取られてしまっている事例がたくさんあります。なのでそうなるとですね、今までその30年間ずっと頑張ってきたのに、その3000万とか、お金を取られて、最近聞いた中で一番多かったのは1億5000万ぐらいですけど、ある方のお父さんが1億5000万誰かに騙し取られて、もうそこから鬱になっちゃって、老人性鬱になっちゃって、もう立ち上がれない。これもですね、ヒーリングクライシスですよね。で、そういったところから脱出できるかどうかっていうのが、またその人の人生の第2章、第3章、第4章を作るんですけど、やはりこの人間関係とかお金、これでこうヒーリングクライシスが起きると、多くの人は相当答えるんじゃないかと思います。時間のクライシスってもあるんですよね。例えばこれは鬱になってしまうと時間がですね永遠に伸びたように感じるんです。これは落ち込んだりだとかそういう体験がない人はピンとこないかもしれませんが、この虚無の時間っていうのは普通の人が感じる時間よりも長いんですよね。なので一人でいる時間が無限に感じられたり、あるいはもうなんかこの世界が終わるみたいな感覚が永遠に続くような、そういう虚無地獄みたいなところに突き落とされる人がいます。これは時間によるヒーリングクライシスですよね。あと健康によるヒーリングクライシス、分かりやすいですよね。急にがんが見つかったり、あるいは骨折してそこから寝たきりになったり、これは皆さんご自身かもしれないし、皆さんのお父さんお母さんで起きることかもしれません。そして仕事、このヒーリングクライシスも辛いですよね。仕事がなくなる、あるいは仕事がなくなるまでもですね、売上が3分の1に下がる。特に男性にとってはこの仕事のヒーリングクライシスっていうのはなかなか厳しいものがあると思います。一般的な話で申し訳ないですが、女性にとっては人間関係、そしてパートナーシップのクライシスっていうのが思ったより答える、そういう傾向がありますね。いずれにしてもその人間関係、そしてパートナーシップ、お金、仕事、一気にドカンってやってきたりとかするんですよね。本田健のセミナーの受講生の中にはそういうことを体験される方もいっぱいいて、そういう人が、まあ、っていうかそういうことを体験するからセミナーに来るんだと思いますけど、ある女性はすごくかわいそうで、旦那さんが好きな人ができたっていうふうに言われて、出て行って、次の日かその次の日に仕事がなくなって、そしてしばらく前に仕事で、職場で受けた健康診断で、要検査って言われて、検査したら乳がんが見つかった。まあ、そういうふうな、その健康、仕事、そしてその、こう、パートナーシップの3つがトリプルパンチくる。こういう時っていうのは何が起きるのか。今の人生の強制リセットです。で、いいニュースは、 その方はですね、旦那さんがいなくなっちゃって、そして乳がんでその病院に入院して、そして退院して間もなくですね、その同じ病棟にいたドクターと見事再婚しました。おめでとうございますっていう感じですけども、まあそういうこともあるんですよね。なので彼女がつくづく涙ながら言ってましたけど、もしあの時旦那さんがいなくならなければ、仕事を辞めなければ、そして乳がんにならなければ、今の最愛の夫と出会えなかったわけで、そして今はもう完治して健康を取り戻したので、考えてみたらたった3年で人生激変しました。でもあの時全部リセットされたから、なんかパッとしないパートナーシップ、やりたくない仕事、そしてなんとなく体調も崩れない、そこから健康に意識するようになってだいぶ人生変わりました。こういうことが起きるんですね。なので今ヒーリングクライシスを体験してらっしゃる皆さん、落ち込まないでください。きっと新しい展開が見えてくると思います。また別動画でどうやってヒーリングクライシスから脱出するのか、これについてもお話したいと思います。さて、ありがとうワークの時間ですが、あなたにとってのヒーリングクライシス、どんなことがありましたか？例えば、さっき言った病気のことかもしれないし、お金を損したことかもしれないし、よかったらそのヒーリングクライシスがどう立ち直ったのか、これをね、シェアしていただくととっても嬉しく思います。ぜひ皆さんのコメント欄お待ちしてますので、どんどん書き込んでください。このコメント欄を世界中いろんなところでですね、ちょっとずつ待ち時間があるんですけど、そういうところで読ませていただくのが僕の密かな喜びです。なので皆さんのコメントお待ちしております。ありがとう、ありがとう、ありがとう、作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。